広報浦添令和2年3月号は特集東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2020など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。3月号の表紙は東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクターのつば九郎が浦添市長、蝶は鳥になった時の様子です。市長室で秘書と一緒に撮影しています。声の広報3月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から令和2年1月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口115,437人、括弧プラス97人、閉じ。男56,282人、括弧プラス60人、閉じ。女59,155人、括弧プラス37人、閉じ。世帯数51,008世帯、括弧プラス43、閉じ。2から3ページ特集東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2020。4から5ページ特集浦添再発見手田港区。6から7ページ中行く。8ページハイサイこちら市長室。簡単健康さっと作れるさっとご飯。9ページシェイ山口の出会いにマハロ。手だっこスタジオ。10から11ページちむどんどん施設情報。12から13ページロード輝く人たちナンバー34テリアレイさん。14から19ページお知らせ募集コーナー。20ページ裏表紙国保からのお知らせ。4月から被保険者証の色がうぐいす色からコスモス色に変わります。東京ヤクルトスワローズ春季キャンプイン浦添2020。アルファベットで東京ヤクルトスワローズスプリングキャンプイン浦添。今年で21回目となる東京ヤクルトスワローズの浦添キャンプネバーストップ突き進めのスローガンのもと、高津新監督を迎え、シーズンに向けての練習をスタートしました。キャンプインの様子が写真で紹介されています。順を追って読み上げます。1、ANA ボールパーク浦添にキャンプイン歓迎式。今年は ANA ボールパーク浦添で行われた歓迎式。球場には大勢の人が集まり、選手を出迎えました。野球少年や不安の人たちが大きな声で選手の名前を呼んだり、観客席でウェーブを起こすなど、球場は歓迎ムードに包まれました。写真説明、手だこレディから花束を受け取った高津監督と中村周平選手。2、憧れの選手と直接会えるファン交流会。ダブルツリーバイヒルトンで開催された東京ヤクルトスワローズ浦添協力会会員限定のファン交流会。県内外から熱烈なファンが参加し、選手との写真撮影やサイン入りグッズの抽選会などが行われ、選手を身近に感じるイベントとなりました。写真が2点あります。1、憧れの村上選手とパシャリ。2、目の前で青木選手がサイン。3、 新人3選手が浦添の観光施設を視察。浦添キャンプに参加した新人選手たち、吉田選手、大西選手、杉山選手が浦添市内を視察し、ブルーシールでのオリジナルアイスバー作りやレザーベースでの浦添オリとのコラボ商品作りを体験しました。沖電開発株式会社浦添宜野湾漁業協同組合では、開幕一軍初勝利など目標を書いた台にサンゴの苗を植え付けました。写真が3点あります。1. ビッグマウンテンにかぶりつく3選手。2. 自分でサインを刻印した革のキーホルダー。3. サンゴの苗作り体験。目標を書いた苗の台座を笑顔で見せた杉山選手。4. プロ野球選手から直接指導で少年野球教室開催。浦添市内の少年野球チームが各ポジションに分かれて選手から直接指導を受けました。最初は緊張気味の子どもたちも徐々に笑顔が見え、貴重な交流を楽しんでいました。選手とのハグをかけたバッティングチャレンジでは、惜しくも野外スタンドを越えた子はいませんでしたが、最後は浜田選手と山崎選手が豪快なバッティングで球場を沸かせました。写真説明1。選手に質問タイム。2。選手にメダルを帽子にかけられ大爆笑。3。特大ホームランに大歓声。4。僕のフォームを見てください。5。ボールのうまい取り方教えます。6。憧れの選手とキャッチボール。5. 人気のつば九郎が市長に就任。長は鳥。つば九郎が浦添 2days 市長に就任しました。ポケットに浦添織りがあしらわれた仮牛ウェアを着たつば九郎は、就任会見で、どんな時も精一杯頑張ると意気込みました。市の特産品の PR や子供園への訪問、バルコシティでのイベント参加など、大忙しのつば九郎。行く先々でみんなを笑顔いっぱいにしていました。写真が5点あります。1、就任会見。みんなエミフルに頑張ります。2、子供たちと元気いっぱいダンス。3. どこに行っても人気のつば九郎。4. 高校生とのコラボでできたクワスイーツを試食。5. つば九郎、東京ヤクルトスワローズマスコットキャラクター、浦添市長のたすきをかけています。手で50。浦添の市政50周年を祝ったつば九郎市長。東京ヤクルトスワローズ監督高津慎吾氏のコメントがあります。顔写真が2点あります。今年も多くの方々のご協力をいただき、東京ヤクルトスワローズが沖縄浦添キャンプを迎えられたことに心から感謝申し上げます。今年で21回目の浦添キャンプとなりました。申し分のない練習環境が整っていますので、選手一同シーズンに向けて良いコンディション作りができることと思います。今年度からは監督という立場での浦添キャンプとなりますが、昨年の悔しさを胸にチーム一丸となって目の前の一勝を全力で取りに行きます。そして秋には応援してくださるファンの方々に良い報告ができるよう頑張りますので、5000円のほどよろしくお願いいたします。大盛況でした。人気スポット&イベント。写真が5点あります。読み上げます。1. 等身大パネルパシャリ。2、じゃんけん大会。3、浦添市観光協会ブース。4、グッズ販売ブース。5、つば九郎神社。浦添再発見、手田港区、2月8日土曜日、9日日曜日に開催された、県内最大規模のウォーキングイベント、手田港区2020。県内外から7100人がエントリーし、浦添八景や首里城をはじめとした琉球の歴史をめぐるコースや、普段入ることのできないキャンプ金沢を回るコースなど、ウォーカーたちは思い思いのコースを選び、ウォーキングを楽しみました。紙面いっぱいに写真が19点紹介されています。写真説明読み上げます。1、2、手田港区スタート、行ってきます。3、階段もへっちゃらです。4、写真撮るの恥ずかしい。5、6、7、浦添城跡を散策だ。8、爽やかな風を感じながら歩きます。9、乾燥するわん。10、急ぐすくで、こんにちは。11、初開催のラン部門は、キャンプ金沢を周回。12、何かを発見。13、歩くって素晴らしい。14、スーパーヒーロー揃い踏み。15、美しい夕日を見ながら歩こう。16、二人で海を見ながら歩こう。17、ハッピーヤフソ祭りでみんなハッピー。18、みんなで仲良くゴールイン。19、首里城の入り口守礼の門。
6ページ、7ページ。話題がいっぱい仲良くい。1月24日金曜、沖縄県学童野球大会、浦添勢が優勝、準優勝。令和元年12月に開催された第135回沖縄県学童軟式野球大会の報告会が市役所9階講堂で行われました。小学生球児が熱い戦いを繰り広げるこの大会では、県内の市町村を代表する野球チームがトーナメント方式で対戦し、冬の沖縄のチャンピオンチームを決定します。決定戦は港川アルファベースボールチームと浦添タイガースの浦添勢同士の戦いとなり、1対0で港川アルファベースボールチームが優勝しました。松本市長は、優勝、準優勝とも浦添市のチームでとても素晴らしいことです。将来のプロ野球選手が皆さんのチームから出てくることを楽しみにしています。と挨拶し、最後は両チーム全員で記念撮影をしました。1月26日日曜、みんなで楽しく子ども会祭り。第38回浦添市子ども会祭りが中央公民館で開催されました。このイベントは、市の子ども会が一堂に集まり、日頃の活動の成果や学習を発表し合い、いろいろな体験の場を通して、お互いの友情の輪を広げ、今後の情報連携や地域活動に役立てることを目的として開催しています。午前の部では、親子で餅つきや、沖縄そば作りなどの体験コーナーを一緒に楽しみ、午後の部では各子ども会がこの日のために練習を重ねてきたエイサーや三振などを舞台で披露しました。参加した子どもたちは、自分で作ったそばが美味しかった、緊張したけど練習の成果が出せてよかった、と満足げな表情で話してくれました。1月30日木曜、令和元年度浦添市 優秀建設工事表彰式。令和元年度浦添市優秀建設工事表彰式が市長応接室で行われました。この表彰は、本市が昨年度発注した建設工事で特に優秀な工事を施工した建設業者を表彰することにより、建設業者の意欲を高め、建設工事の質の向上と適正な施工を確保することを目的としています。今回、街路、タクシー、石峰線を通るモノレール上部にかかる橋梁の工事、浦添南第一地区古泉橋上部構工事を行った株式会社、内間土建様が表彰されました。この橋梁は、県内で唯一モノレール上部に架かる橋梁で、工事現場は隣接工事も多く、工事の範囲が狭いため、大型機械が入れないことや、モノレール関連工事との調整が必要になるなど、困難な状況の中での優れた施工が評価されました。2月1日土曜、浦添市美術館のこれからを考える。浦添市美術館の開館30周年を記念したシンポジウム、浦添市美術館のこれからを語るが美術館講堂で行われました。初代館長の宮城徳正氏と人間国宝の室瀬和美氏による基調講演の後、輪島漆芸美術館長の四柳嘉祥氏、前田小学校前校長の芝文雄氏、松本市長も加わり、これまでの美術館の活動を振り返るとともに、今後の美術館の在り方について活発な意見交換を行いました。松本市長は、首里城の復興とともに、私たちの大切な歴史と伝統工芸である琉球漆器を浦添から発信していきたいと熱く語りました。2月8日土曜、浦添市教育委員会表彰式。令和元年度浦添市教育委員会表彰式が浦添市教育の日にアイムユニバース手だこホールで行われました。この表彰は浦添市の教育文化等の振興発展に貢献した個人、団体、学校生活等において他の模範となり、スポーツや文化活動で優秀な成績を収めた児童、生徒を表彰するもので、今年度は320人に賞状が授与されました。受賞者の家族も見守り、晴れやかな雰囲気の中行われた式典では、内間小学校6年の大城ここみさんが中学進学への期待や将来の夢についても触れながら力強く受賞者代表挨拶を述べてくれました。市政施工50周年記念授業。2020年7月1日は浦添市50歳の誕生日。節目を祝し、市全体の機運を高めるため、様々な記念授業を行っています。2020年に同じ50周年を迎える名護市とのコラボ企画も実施。1月25日土曜、ジュニアオーケストラ鑑賞と桜植え体験 in 名護。暖かい日差しの中、桜の成長と子供の成長を見守っていきましょう。との思いを込めて、桜の植樹を行いました。また、名護市の児童生徒と、プロのオーケストラによる演奏会の鑑賞では、音楽の魅力を存分に楽しみました。2月15日土曜、浦添城跡巡りと、桜植え体験 in 浦添。浦添手凧広場で、浦添トゥーデイス市長、浦添市の2日間の鳥に就任した東京ヤクルトスワローズのマスコット、 つば九郎と桜の食事を行いました。その後は歴史ガイドの案内で浦添城跡をめぐり、琉球王朝の歴史を学びました。1月31日金曜より2月24日月曜、企画展浦添発掘50年掘り出された浦添の歴史。浦添が孫から死になって50年間に行われた様々な発掘や浦添グスクなど史跡の調査、整備の際に見つかった出土品や写真パネル等が浦添市美術館で展示されました。同時に組踊り創始者の玉城長君家父展も開催され、浦添市の歴史と文化に触れる展覧会となりました。ハイサイ、こちら市長室、浦添市長松本哲次、けなげな漆たち、首里城は漆が塗られていたからよく燃えた。そんな事実無根の噂を時折耳にする。首里城正殿を赤く彩る漆が炎症を加速させたかのような大いなる誤解を聞くたびにとても残念な気持ちになるので説明させていただきたい。なぜ漆は古くから広く使われてきたのか。それは漆が雨、虫食いや腐食から木材を守るだけでなく、耐熱性もあり、防火にも役立つからである。今回公開された首里城焼失跡の写真を見ても、漆が燃えたのではなく、漆は懸命に炎と戦ったことがよくわかる。焼失現場の写真をよく見てほしい。漆が塗られた表面は燃えずに残り、塗られていない部分が真っ黒に焼け落ちている木材がいくつも見つかっている。つまり、漆は火災から城を守るために一生懸命に熱に耐え、炎と全力で戦ったのだが、ついに力尽き果てて、最後は漆が塗られた面だけを一部残して首里城は全焼した。ということがより的確な表現であろう。読者の皆様には誤解を解き、漆の名誉挽回のためにも広くこの事実を語り伝えていただきたい。ちと大げさか。ところで私は琉球漆器の素晴らしさをより多くの方に伝えるために、最近から琉球漆器のコーヒーカップを愛用している。市長応接室でも来訪者に積極的にお使いいただいているが、多くの方が漆のコーヒーカップに初めて接し、少し驚きながらとても喜んでくださる。より広く琉球漆器の良さを伝え、また後世に引き継いでいくためにも、これまでの伝統工芸だけではなく、コーヒーカップのような新たな取り組みや、若いセンスが必要である。琉球漆器のあの饒舌な深い色彩、手や唇から伝わる作り手のぬくもり、そして私たちが伝承してきたアジア特有の体温のような不思議な魅力をぜひとも手に取ってもらいたい。時間をかけてゆっくりと目を閉じて静かに琉球漆器を手にしたとき、きっと彼らがアジアに流れる悠久の時間と風の匂いをあなたに届けてくれることだろう。追記。県指定無形文化財琉球漆器保持者で首里城の復元工事にご尽力された前田光院様がお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。浦添市美術館ミュージアムショップで販売されている漆のコーヒーカップや市長愛用のコーヒーカップの写真が掲載されています。一押しレシピ。簡単健康さっと作れるさっとご飯。29品目。だしとお酢で美味しく減塩。 鶏胸肉のネギ酢あんかけ。材料4人分。鶏胸肉 320g、 生姜チューブ5センチ、酒小さじ4、濃い口醤油小さじ1、片栗粉大さじ4、サラダ油大さじ2、長ネギ白い部分のみ使用1本、インゲン4本、人参中2分の1本、調味料、かつおだし 300ml、酢大さじ2、砂糖大さじ1、塩小さじ2分の1、胡椒少々、片栗粉大さじ1と2分の1。栄養成分表示、1人当たり、エネルギー 245kcal、タンパク質 20.6g、脂質 9.6g、炭水化物 16.4g、食塩相当量 1.1g。レシピ提供、健康づくり課管理栄養士、新城翔子。作り方。1、鶏胸肉は皮を剥ぎ、食べやすい大きさに切る。生姜、酒、濃い口醤油の材料を加えて揉み込み10分ほど置く。2、鶏胸肉に片栗粉をまぶす。熱したフライパンにサラダ油を入れて、鶏胸肉を焼く。3、長ネギ、インゲンを薄くスライスする。人参は千切りにしてさっと茹でる。4、調味料の材料を鍋に合わせ、火にかけ煮立ったら3を入れる。とろみがついたら火を止める。5、器に盛り調味料をかける。梅石ポイント。減塩料理教室の人気レシピです。さらに減塩を心がけたい人は、酒は塩分が含まれる料理酒ではなく、清酒を使いましょう。かつおだしは熱いままだと片栗粉がダマになるので、よく冷ましてから使いましょう。問い合わせ、健康づくり課内線3660。9ページ。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ボリューム19。原文和訳、シェイ山口。ハワイ州オアフ島出身。2018年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属。アメコミュ、異文化コミュニケーションの大切さ。これまでアメリカ人とのコミュニケーションについて様々な違いやアドバイスなどを紹介してきましたが、皆さんは生活に取り入れることはできましたか？日本人同士のやりとりに比べればアメリカ人との会話ははっきりしていて陽気だと思いますが、それ以外は大した相違点はないと思います。しかし不慣れなコミュニケーションは小さな勘違いや誤解を生む可能性があるんです。例えば、アメリカ人が本音を丸出しにしたら、日本人がそれを失礼と感じたり、逆に日本人の遠慮がちな発言にイライラするアメリカ人もいると思います。日米に限らず、異なる文化を持つ人々とのコミュニケーションは、いろいろな違いがあり、そのやりとりを難しくさせます。不慣れだと大変かもしれませんが、文化がコミュニケーションにどの程度影響をもたらすかということについて、意識を高めれば、あるいは見方を変えれば、勘違いや誤解を減らすことができると思います。沖縄には様々な国の観光客が毎年たくさん来ていますし、海外へ移住したウチナーンチュの子孫もたくさんいます。言語の壁はありますが、この人たちは沖縄に縁があり、ウチナーンチュの皆さんと話したいと思っているのです。また、近年、在住外国人は増えつつありますし、東京オリンピックのおかげで、 海外の人たちと接触する機会もさらに増えていくでしょう。共通言語がないと話せないと会話に自信がなくても、翻訳機やジェスチャー、指差し翻訳などを取り入れて挑戦すれば、きっとコミュニケーションの世界が広がります。これがアメコミュの最終号となりますが、次回からは私がこの1年半に活動した交流の様子を紹介していきます。10ページ、11ページ、ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター、電話 874-5711。浦添市市政施工50周年記念事業、市民の夢応援プロジェクト、まちづくりプラン、応援寄付金の募集。市民の皆さんが主体となったまちづくり活動、浦添市市政施工50周年記念事業、市民の夢応援プロジェクト、まちづくりプランの応援寄付金を募集します。応援寄付金の協力者には、次の内容を予定しています。200万円または100万円を想定。1、企業名称を冠します。2、まちづくり活動決定者のチラシに企業名を記載します。3、市のホームページに寄付贈呈式の様子を掲載します。詳しくは市ホームページをご覧ください。募集期間、4月1日水曜より30日木曜。募集、浦添市市政施工50周年記念事業、市民の夢応援プロジェクト、まちづくりプラン。市民の皆さんのアイディアを浦添市のまちづくりに生かし、夢を実現する提案を募集します。募集期間、4月17日金曜より5月15日金曜。令和元年度受賞団体報告会説明会4月18日土曜。活動期間予定交付決定の日2月28日日曜。公開プレゼンテーション審査6月20日土曜。活動報告令和3年3月末まで。問い合わせ、市民共同男女共同参画課共同推進障害学習係、電話 874-5711、 ファックス 874-5890、 E メールもあります。浦添市消防本部、電話875-0119。救急砲講習会、普通3。助けたい思いを技に救急砲。心肺蘇生法、主に小児、乳児、新生児を対象。AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時、3月21日土曜。午後1時より午後4時。場所、消防本部2階講堂。定員30人。市内在住在勤の方優先。費用無料。申し込み、講習会前日まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分より午後5時。保健相談センター、電話875-2100、 MR、麻疹風疹混合、ワクチン2期の定期接種の期限は3月31日火曜まで。対象、平成25年4月2日より平成26年4月1日生まれの子。費用、自己負担額無料。MR、麻疹風疹混合、ワクチンの定期接種の対象期間を過ぎた人でも無料で接種できる場合があります。詳しくは保健相談センターまで問い合わせください。 高齢者肺炎球菌予防ワクチンの定期接種は3月31日火曜まで。対象、1、今年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人、または101歳以上になる人。該当する人には紫色の予診票を郵送しています。2、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能、免疫機能に障害がある人、身体障害者手帳1級程度。3、1または2に該当する人で、今までに肺炎球菌予防ワクチンを接種したことがない人。接種回数1回。費用、自己負担額4000円。産後ケア事業について、助産師が家を訪問し、お母さんの心身の健康に関する相談や、乳房のケア、乳房マッサージを含む、赤ちゃんの発育や発達、授乳等の育児に関する相談等を行います。対象、浦添市に住民登録がある産後4ヶ月頃までの母親と乳児で、家族等から十分な援助が受けられず、心身の不調や育児不安等がある人。利用料、1回につき500円。ただし、当該年度分の非課税世帯、生活保護世帯は無料。ママさん検診、産前産後の健康チェック、問い合わせ、保健相談センター、電話、875-2100。産婦健康審査。対象。浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さんで、産後2週目と1ヶ月頃の検診2回分を助成します。上限額1回あたり5000円。場所。浦添市と契約している医療機関。受診票がお手元にない人や、県外で全額自己負担で受けた人は、保健相談センターまでご連絡ください。妊婦歯科検診事業、歯・歯周病の診察、保健指導、対象妊婦さん、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、親子健康手帳交付時にリストを配布、費用、無料、公費負担、受診票が必要です。子ども・子育て、子育て世代に役立つ情報がいっぱい。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、3月13日金曜、午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、3月10日火曜まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業。歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導、対象、2歳から3歳未満の子、3歳の誕生日前日まで、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封、費用無料、公費負担。乳幼児健康審査日程、各検診の対象者には通知書を送付しています。乳児検診、日程、3月15日日曜、受付時間、前期3ヶ月4ヶ月時、午後0時45分より午後2時30分、後期9ヶ月10ヶ月時、午前8時45分より午前10時30分、1歳6ヶ月時検診、 日時3月5日12日前回木曜日。受付時間午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診日時3月4日11日前回水曜日。受付時間午後1時15分より午後2時15分。浦添市美術館電話 879-3219 休館日毎週月曜日、20日金曜は開館。美術館のホームページ、Facebook の QR コードも掲載されています。美術館開館30周年記念展、令和元年度第3期常設展、守り伝える琉球王朝の美、沖縄県浦添市指定有形文化財と名品、指定文化財の琉球漆器44件を含む有品を一挙公開、会期1月26日日曜より5月17日日曜、場所常設展示室、観覧料高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円、団体は20人以上。関連講座、琉球漆芸の褐色技法と首里城お道具の復元について、沈金を中心とする琉球漆器の褐色技法や首里城お道具類の復元について話します。日時、3月22日日曜、午後2時より午後4時。講師、東間茂氏。沖縄県立芸術大学准教授、漆芸家。参加費、常設展示観覧料が必要。沖縄県工芸振興センター展。業務の成果発表や工芸品の魅力と技術者養成授業における研修生、受講生の作品を紹介します。会期、3月5日木曜より8日日曜。場所、企画展示室、講堂。観覧料無料。比嘉良治絵画展。沖展などで輝かしい受賞歴のある比嘉良治氏の絵画個展。会期、3月11日水曜より22日日曜。場所、企画展示室。観覧料無料。高島彦氏遺作展、ハエの記憶。沖縄を代表する画家、高島彦氏氏のハエの記憶シリーズを中心にグラフィックデザインを紹介する遺作展。会期、3月24日火曜より29日日曜。場所、企画展示室講堂。観覧料無料。令和元年度浦添市美術館実習教室作品展。令和元年度実施した漆芸、陶芸の実習教室の成果を展示し紹介します。会期4月4日土曜より19日日曜。場所、企画展示室。観覧料無料。浦添市美術館電話876-4946。休館日、毎週月曜日、20日金曜春分の日、31日火曜、資料整理日。アメリカシネマ上映会、グレイテストショーマン。日時、3月8日日曜、午後2時より105分。場所、浦添市立図書館2階、視聴覚室。英語音声、日本語字幕付き。英語のお話し会。浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ。日時、3月10日火曜、午後4時より午後4時30分。ニコニコ赤ちゃんお話し会。絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時、 3月15日日曜、午前11時30分より正午、対象、0歳より2歳とその保護者、定員10組、要申し込み先着順。申し込み、3月1日日曜より14日土曜、電話カウンターで受付。浦添市市政施行50周年、市立図書館開館35周年、記念利用カードデザイン公開展示。展示期間、3月19日木曜より4月末日。採用デザイン者表彰式、3月21日土曜午後2時。場所、1階エントランス。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、 休館日、毎週月曜日、20日金曜、春分の日。ビーチクリーンとマイクロプラスチック探し、アーマンシアターで、楽しい海の生き物の話。日時、3月29日日曜、午後1時より午後3時。参加費、60円。持ち物、運動靴、サンダル草履等不可、帽子、タオル、定員20人。不要品提供のお願い。衣類、中高生の制服、日用品等、誰かに使ってほしいというものがありましたら、住所を確認できる免許証等を持参の上、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。健康シリーズ。3月は自殺対策強化月間です。自殺は誰にでも起こりうる危機。本市の平成26年から30年の5カ年間の自殺者数は80人です。その内訳は男性60人、女性20人で男性が多い現状です。自殺は健康問題、過労、生活苦、家庭問題、いじめなど様々な要因が複雑に絡み合って生じます。自殺に追い込まれる過程で、ほとんどの人が精神疾患を発症し、治療を受けずに自殺に至っています。自殺を考えている人は、死にたい、でも生きたいと揺れ動き、サインを発しています。眠れない、食欲がない、気分が沈む、など、いつもと様子が違う人がいましたら声をかけ、話を聞き、本人の了解を得て、相談、医療機関へ相談しましょう。悩みやストレスを抱え、心の不調を感じている人は、一人で悩まず相談しましょう。統計データ。地域における自殺の基礎資料、平成30年度、地域自殺実施プロファイル2019より、自殺予防に関する特設コーナーを設置し、資料の展示、関連図書の貸し出しを行います。心の健康パネル展、期間3月3日火曜より15日日曜、場所、浦添市立図書館1階、問い合わせ、健康づくり課、電話、875-2100。ぜひご覧ください。まずは話してみませんか？浦添市心の健康サポーター。自殺予防と心の悩みの相談先。保健相談センター電話 875-2100。土日祝日、年末年始除く午前9時より午前11時、午後1時より午後4時。沖縄命の電話、電話 888-4343、年中無休、午前10時より午後11時。フリーダイヤル 0120-783556、毎月10日のみフリーダイヤル、午前8時より翌日午前8時。児童センターインフォメーション。開館日、月曜より土曜日。開館時間、 午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係内線3646。
ロード輝く人たちナンバー34。自分へプレッシャーをかけることが夢への近道。プロフィール、テルヤレイ、12歳。浦添市港川出身、剣玉道4段、日本剣玉道協会、検定マスター1級、グローバル剣玉ネットワーク、駒検定6段、日本駒回し協会、2019年。全日本駒技選手権大会小学生の部優勝。2017年11月、学童保育祭りで芸名ゼロ、ローマ字表記大文字、ZERO、中終わり、としてパフォーマンスデビューし、以後様々なイベントでパフォーマンスを披露。プロモーションチーム、スピンギアへ、父と共に加入し、活動の幅を広げている。コツコツコツと、リズムよく剣玉を操り、駒を空中に投げ、手や足でキャッチし、様々な技を繰り出したかと思えば、剣玉と駒のコラボ技、剣駒を披露する小学生がいます。テルヤ・レイさん、12歳。剣玉は4段、駒に至っては6段、日本で3人、小学生としては初、日本駒回し協会が認定する最高位の腕前を持ちます。レイさんが最初に駒に出会ったのは保育園の時、友達が駒で遊んでいるのを見て惹かれたのを覚えていると言います。その時は手にしませんでしたが、駒のことがずっと気になっていたレイさんは、ある時家族で行ったうどん屋さんでメニューについていた選べるおもちゃの中から迷わず駒を選びます。初めて駒を手にした瞬間でした。幼いながらに見よう見まねで駒を回そうとしますが、そう簡単に回せるわけもなく、すぐに飽きてしまい、駒はおもちゃ箱の奥へと姿を消してしまいます。それから2年が経ち、小学校へ入学し、1年生の時に通った学童がきっかけで、再び駒に惹かれます。学童にいた指導員さんがすごく駒が上手だった。それを見ていいなと思ったというレイさん。YouTube で動画を見ながら練習を重ね、周りも目を見張るほどの腕前となり、現在に至ります。一方、剣玉と出会ったのは2年生の時。小学校の建て替えに伴い、校庭で遊べなくなる子どもたちのために、学校から全生徒に配布されたのが剣玉で、放課後、子ども教室で日本剣玉協会沖縄支部支部長、ケラマさんに剣玉を教えてもらえる機会に恵まれ、めきめきと上達していきました。レイさんは言います。両方ともやめようと思ったことはありません。駒に壁にぶつかったら剣玉を、剣玉の壁にぶつかったら駒をと交互に壁を乗り越えてきました。その過程ではお父さんの存在も大きかったかもしれないですと少しはにかみます。剣玉と駒交互に熱中して壁を乗り越えてきた陰で、レイさんを支えた父、響さん。周りに一緒に楽しむ相手がいることも大事だと思ったので、息子が駒に熱中している間に私は剣玉の練習をした。いくつかの技は息子より先にできるようになったと話す父を見たレイさんは、それはとても悔しかったと父の存在が技術向上の原動力となったと明かします。家族二人三脚で歩んできた剣玉と駒の道。2018年11月に、日本駒回し協会が認定する最高位の6段に小学生では初めて合格し、2019年3月には
全日本駒技選手権大会小学生の部で優勝に輝きます。出場直前に利き手親指を骨折するというトラブルに見舞われましたが、いろいろな人のサポートがあり、結果を出すことができたと母貴子さんは人とのつながりに感謝します。けん玉と駒のおかげで日本のみならず世界に友達がいるというレイさん。けん玉の最高の褒め言葉は、やばい。言葉は通じとも、けん玉と駒が最大のコミュニケーションツールになるという母貴子さん。いろいろな経験をして成長してほしいと願います。レイさんの夢はいろいろなパフォーマンスができる大道芸人になり、いつかシルク・ド・ソレイユの舞台に立つこと、けん玉や駒に加えて、ペン回しやリフティングなどのいろいろなことに挑戦し、パフォーマンスの幅を広げていきたいというレイさん。夢を叶えるためには挑戦と練習あるのみです。自分のパフォーマンスに期待してほしいと力強く話すその姿は、やばいの一言。これからも道を極める挑戦は続きます。けん玉教室参加者募集。参加費無料。手だこホール前手だこ広場で毎月第3日曜日にけん玉教室スタート。詳細はインスタグラムから問い合わせください。写真説明。ゼロのパフォーマンスは父親が管理するインスタグラムで見ることができます。お知らせ。募集。税金、保険、年金。乗っていないバイク、軽自動車は3月までに抹消。市民税課、内線、2211-2212。軽自動車税、種別割は毎年4月1日現在で、バイク、軽自動車を所有している人に納税義務があります。登録、名義変更、住所変更、廃車などの手続きは3月までに済ませましょう。車種により問い合わせ窓口が異なります。左の表でご確認ください。表説明。縦軸に車種、横軸、受付場所。原付バイク 50cc から 125cc、 小型特殊自動車、ミニカー。浦添市役所市民税課軽自動車税係。電話 876-1273。 軽自動車。軽自動車検査協会。電話 050-3816-3126。 二輪 126cc 以上。陸運事務所。電話050-5540-2091。 表説明終わり。原付バイクの手続きに必要なもの。新規登録、販売証明書または廃車証明書、名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、浦添市ナンバー、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、多紙ナンバー、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、ナンバープレート、自賠責保険証明書、抹消、廃車、標識交付証明書、ナンバープレート、名義人の印鑑。バイクの手続きの際は、届け出人、窓口に来る人の本人確認を行いますので、身分証明書、運転免許証等をご持参ください。未成年、19歳未満の人が新規登録、名義変更される場合は、保護者が記入した同意書の提出も必要です。土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧。 資産税課、内線、2261-2265。地方税法第416条第1項の規定により、令和2年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。縦覧帳簿には市内にある土地、家屋の価格等が記載されています。この機会にご自身の資産と他の資産を比較して、その資産が適正に評価されているかご確認ください。なお、期間を過ぎると縦覧できなくなりますのでご注意ください。縦覧できる人、市内の土地または家屋の納税者、納税管理人、代理人、納税者からの委任状が必要です。縦覧場所、浦添市役所2階、資産税課窓口。縦覧期間、4月1日水曜日から30日木曜日、土日祝日を除く。受付時間、午前8時30分から午後5時15分、正午から午後1時を除く。必要なもの、納税通知書または運転免許証などの本人確認できるもの。代理人が縦覧する場合は、上記に加え委任状。手数料、無料。令和2年度の固定資産税納税通知書の発送。資産税課、内線、2261-2265。固定資産税の納税通知書は4月初旬に発送します。納税通知書が届いたら内容の確認をお願いします。納税通知書が届かない場合には資産税課まで問い合わせください。第2回不動産インターネット購買中止のお知らせ。納税課、電話、内線、2322-2324。広報浦添2月号掲載の売却区分番号 1-2-1 浦添市宮城2丁目1522番の土地の購買は中止しました。以上、12ページから14ページの音訳は葉月の会、与那城雅子でした。
暮らし、環境、福祉、バスナビ沖縄、沖縄本島路線バス総合案内システム、都市計画課、内線4013-4014、バスの経路や時刻表、運行状況などを確認することができ、とても便利です。パソコン、スマートフォンでバスナビ沖縄を検索、または QR コードを読み取ってからご利用ください。市役所駐車場の混雑、財産管理課、内線2014-2017。例年2月から4月にかけて市役所を利用する人が増えるため、駐車場及び周辺道路の混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越しいただくか、できるだけ公共交通機関等をご利用いただきますようお願いします。駐車場の一覧等については、市ホームページをご覧ください。引っ越しによる水道の使用開始、中止には手続きが必要です。水道部営業課、電話 877-8476、8460。引っ越しなどで水道の使用開始、または使用中止をしたいときは、作業希望日の2、3営業日前までにご連絡ください。受付時間、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。電話、営業課窓口で受付。受付の際に、使用開始日、または使用中止日、使用者の氏名、住所、連絡先などを確認します。基本的に立ち会いは必要ありません。午後4時以降の閉線受付は、 翌営業日に閉店作業をすることになりますのでご了承ください。引っ越しゴミ、環境保全課、内線3211。市のゴミ収集は、燃えるゴミは週2回、燃えないゴミ、有害危険ゴミは月2回、資源ゴミ、粗大ゴミは週1回の収集となっています。引っ越しなどで臨時的にゴミが出る場合も、通常のゴミ収集日に合わせて収集することになりますので、計画的に出すようお願いします。燃えるゴミ、燃えないゴミ。市の指定ゴミ袋に入れ、指定収集日に合わせて出してください。袋の数が20袋を超える場合は、環境保全課まで連絡をお願いします。資源ゴミ、紙類、新聞紙、雑誌、段ボール等や容器類、瓶、缶、ペットボトル等は資源ゴミです。有害、危険ゴミ、1、蛍光灯、2、スプレー缶、3、乾電池、4、使い捨てライター、5、水銀使用製品、水銀体温計は有害危険ゴミになります。浦添市指定袋以外の透明袋45リットル以内に1から5の種類ごとに分けて出してください。有害危険ゴミと燃えないゴミの収集は別々の業者が異なる時間帯に行いますので、燃えないゴミ袋に有害危険ゴミは入れないでください。粗大ゴミ。粗大ゴミは事前に申し込みが必要です。粗大ゴミ収集日の前日、土日、祝日を除くの午後4時までに環境保全課へ申し込みください。閉庁時除く。テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンは家電リサイクル対象品のため市では収集ができません。まずは、購入先に引き取りを依頼してください。購入先が不明、または廃業等で存在しない場合は、市の許可業者に引き取りを依頼するか、指定引き取り場所へ自己搬入してください。家電許可業者、引き取り、1、浦添市清掃事業協同組合、電話 877-2750、2、1紹介、電話 946-5265。 家電許可業者自己搬入、1、卓南商事株式会社、うるま市須崎 8-2、 電話 934-8010。 2、卓流リサイクル研究センター、沖縄市上川3513-1、電話 939-9811。 3、卓流金属豊崎工場、富城市豊崎 3-21、 電話 987-4394。 野外焼却の禁止、環境保全課、内線3211。ゴミをドラム缶等に入れて焼却したり、庭や畑などで草木等を野外焼却することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条の2により禁止されています。また、煙などの悪臭等が洗濯物についてしまうなど、近隣の住民が迷惑を受けています。ゴミは分別して出してもらえれば、指定の日に回収します。ゴミは焼却せずに、市の指定袋に入れてから出してください。産業廃棄物の場合は、産業廃棄物処理業者に処理してもらってください。連絡先、産業廃棄物協会、電話 878-9360。 休日窓口開設のお知らせ。3月4月は、市民課窓口が大変混み合います。市民課、内線3065-3066。4月は新生活が始まる時期で、転入転出などの住民移動届の手続きのために 多くの人が市役所を訪れます。そのため3月下旬から4月上旬にかけて窓口が大変混み合い、待ち時間が 2,3 時間になることもあります。そこで混雑の緩和と平日来庁できない人のために休日窓口を開設しますのでご利用ください。休日窓口の開設日時3月29日日曜日、4月5日日曜日。受付時間午前8時30分から午前11時30分、午後1時から午後4時30分。場所市役所1階市民課。対象となる手続き主に住民票等の証明書の交付や住民移動届の受付となります。詳しくはホームページをご覧ください。3月13日金曜日からマイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスが始まります。コンビニ交付で手田カード、住基カードは使用できません。マイナンバーカードを取得してください。サービスが利用できる店舗ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、マックスバリューなど。ご利用可能時間、午前6時30分から午後11時、12月29日から1月3日を除く。その他、メンテナンス時はご利用できません。取得できる証明書、住民票の写し200円、印鑑登録証明書200円、戸籍不表の写し200円、戸籍登証本450円、所得証明書200円、課税証明書200円、所得課税証明書200円。コンビニ交付安心のポイント。店舗内のマルチコピー機をご自身で操作するので安心です。証明書取得後のデータは一切残りません。問い合わせ、住民票の写し、印鑑証明、戸籍証明、マイナンバーカード申請、交付に関すること、市民課、内線3065-3066、税証明等に関すること、市民税課、内線2211、コンビニ交付サービス導入に関すること、情報政策課、内線2162、緑の募金、チュラ町推進課、内線4063。緑の募金は、身近な緑づくりに活用するほか、貴重な水資源を確保するための森林の整備や地球規模での緑の環境を育てることを目的として実施します。皆さんからのご好意は、市内の地域緑化運動などに役立っています。花と緑のチュラ島のため、緑の募金へのご協力をお願いします。納付方法、募金の納付につきましては、市役所6階、チュラ町推進課窓口で直接納付が可能です。また、各種銀行口座への直接振込も可能です。振込で納付を希望される場合はご連絡ください。募金期間、4月30日木曜日まで。心の健康パネル展、健康づくり課、電話 875-2100。 3月は自殺対策強化月間です。図書館受付前に自殺予防に関する特設コーナーを設置し、資料の展示、関連図書の貸し出しを行います。ぜひご覧ください。期間3月3日火曜日から15日日曜日。場所浦添市立図書館1階。市役所で特定健診が受けられます。健康づくり課、電話 875-2100。 期間3月5日木曜日から10日火曜日、土日は除く。受付時間午後1時から午後4時。対象30歳以上の国保加入者、後期高齢者医療保険加入者、75歳以上、通院中の人も受けてください。費用無料。所要時間約40分。混み具合により前後します。申し込み、予約なしで受けることができます。検診係、電話 942-4750。 がん検診の実施はありません。各種相談窓口のご案内、市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059、市民生活課、内線 3012、各種相談無料、秘密厳守します。場所、市役所1階、市民相談室、各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、月から金曜日、午前9時から午後5時、祝日除く、法律相談、要予約、市民相談に関わる、もろもろの法律相談、日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに午後2時から午後4時30分。行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5週木曜日を除く、午後2時から午後4時。消費生活相談、日時、毎週月水金曜日、午前10時から午後4時。各種相談窓口は、正午から午後1時。土日、祝日は休みです。70歳以上、土日祝日限定、ゆいレール、元11日乗車券の販売。生き生き高齢支援課、高齢福祉係、内線3567。市内の高齢者の外出する機会の充実を目的として、沖縄都市モノレール各駅窓口で、土日祝日に限り、元11日乗車券を販売しています。この乗車券は、購入した日に限り、ゆいレール全線が乗り放題となる券で、300円で購入できます。対象、満70歳以上の浦添市民。利用できる日、土日祝日異例の日。購入の際には、年齢、生年月日と、浦添市に住んでいることが確認できる公的証明書、運転免許証、介護保険、被保険者証などの提示が必要となります。子育て、教育、公務員に就職、退職した時の児童手当、子ども家庭課、内線3618。児童手当は、受給者が公務員か否かで支給元が違います。公務員職場に就職、退職した人は、別途手続きがあります。公務員に就職した人、公務員採用になった場合、浦添市での児童手当の受給資格は、採用年月日で消滅します。受給事由消滅届と事例交付の写しを提出してもらう必要があります。手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう可能性があります。公務員採用後、早めに手続きをしてください。非常勤職員等で、所属長の共済年金等に加入する場合も、児童手当が切り替わることがあります。職場にご確認ください。琉大等の独立行政法人の共済は除く。公務員を退職した人、公務員を退職、出向等を含む、した場合は、浦添市役所で新たに申請が必要となります。公務員退職日の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いします。その際に、勤務先で発行された、児童手当受給事由消滅通知書の写しも合わせて提出してください。申請が遅れると支給できない月が発生する可能性がありますので、必ず期限内に申請をお願いします。会計年度任用職員に採用された時の児童手当、子ども家庭課、内線3618、会計年度任用職員に採用され、共済年金等に加入した場合、児童手当が職場からの支給になる場合があります。詳しくは職場にご確認ください。職場での受給になった場合、浦添市での児童手当の受給資格は、 共済加入年月日で消滅します。受給事由消滅届と、共済年金に加入していることがわかる書類の提出が必要です。手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう可能性があります。共済加入の翌日から起算して、15日以内に手続きをお願いします。非常勤職員等で、所属庁の共済年金等に加入する場合も、児童手当が切り替わることがあります。職場にご確認ください。琉大等の独立行政法人の共済は除く。会計年度任用職員、短期募集、子ども家庭課、内線3618。業務内容、児童手当に関する受付、PCA の入力作業等の事務補助、期間4月1日水曜日から9月30日水曜日、勤務時間午前8時30分から午後5時15分、休憩あり、給与月額14万6100円、募集人数2人、選考方法、書類審査及び面接、定員に達し次第締め切ります。詳しくは市のホームページをご覧ください。浦添市手田子学園大学院令和2年度33期生入学候補者募集。浦添市手田子学園大学院事務局電話875-1164。シニアの新たな学びとともに仲間づくり、生きがいづくりを通じて地域に根ざしたリーダーを養成します。対象、市内在住のおおむね60歳以上、定員45人。定員を超えた場合は抽選となります。入学願書配布及び受付期間、3月2日月曜日から4月30日木曜日。入学案内願書は、手田子学院大学院事務局、浦添市立中央公民館2階、もしくは市のホームページからダウンロードできます。未来へ羽ばたく T だっこ育成事業、県外派遣費補助、学校総務課、内線6016。市内在住の小中学生が沖縄県を代表して県外へ派遣される際の経費の一部を補助しています。令和2年4月から補助条件が一部変更になります。詳しくは市ホームページをご覧ください。地域学校共同活動推進事業統括コーディネーター募集、教育総務課、内線6063。地域学校共同活動の実施及び地域コーディネーターの指導・育成等、令和2年4月1日現在、普通自動車運転免許を有し、次の1から3のいずれかに該当する人、1、地域学校共同活動に従事した経験が5年以上、2、学校教育に従事した経験が5年以上、3、社会教育に従事した経験が5年以上、費用、謝礼金1時間2000円、社会保険なし、年間600時間以内、募集人数1人、募集期間3月2日月曜日から13日金曜日、申し込み方法、経歴書、様式ありを窓口まで提出、選考方法、書類審査及び面接、令和2年度、浦添市育英会小学生募集、浦添市育英会教育総務課、内線6012。募集資格、1年以上浦添市に住所を有する者の指定で、国立高等専門学校、4、5年生のみ対象、短大、大学、大学院、国外の大学、都道府県知事認可の専修学校2年課程以上の専門家庭在学、または保育士、介護福祉士、社会福祉士資格取得目的で就学する者、在宅学習及び 職業能力開発大学等を除く。貸与金額、1、県内の大学、短大、専修学校、高等専門学校、年額30万円。2、県内外の大学院、県外の大学、短大、専修学校、国外の大学、年額42万円。3、保育士、介護福祉士、社会福祉士、資格取得目的者。1、2の額に、月額2万円追加した額、または月額2万円のみ。3、資格取得目的の就学者については、一部免除制度あり。受付期間、4月3日金曜日から20日月曜日、午前9時から午後5時、正午から午後1時除く。5分程度の面接あり、電話で日時を申し込みください。出願書類、募集要項を参照。7階教育総務課窓口、市ホームページからダウンロード化。14から17ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
文化、スポーツ。第25回文化講演会。問い合わせ、浦添市文化協会。電話、878-4553。演題、浦添と首里城の歴史。日時、3月7日土曜日午後2時。講師、上里隆氏。浦添市立図書館長。場所、浦添市立中央公民館3階ホール。対象、どなたでも。費用、無料。定員150人程度。申し込み、必要ありません。首里城復興支援チャリティー映画、カントリードリーマー、私の道、生きる。問い合わせ、文化財課、電話、内線6211と6212。日本と台湾から2人の女性が大きく異なった生活背景を持ちながら、富士山と四国88カ所を経て連帯し、修験巡礼旅の中で大地と共に生きる人々と出会い、それぞれの私の道を見つけ出していく。日時、3月7日土曜日午後6時30分から午後9時、会場午後6時。ミニ講話、浦添と首里城について、上里隆氏、図書館長、午後6時30分から。映画上映、午後7時から午後8時40分。浜野康弘監督、トーク、午後8時40分から午後9時。場所、アイムユニバース手だこホール、小ホール。対象、どなたでも。チャリティー入場券1000円。定員300人。その他、入場券代は全額首里城復興支援金として浦添市に募金します。チャリティー入場券等については文化財課へ連絡ください。浦添市歴史に触れる館ミニ企画展、雅叙貝塚展を開催します。問い合わせ文化財課、電話内線6214。約3500年前の竪穴住居跡から出土した石器を中心に展示します。当時の人の営みに触れてみませんか。日時、3月11日水曜日から5月1日金曜日まで。場所、歴史に触れる館。浦添市港川512-11。費用、無料。その他、JICA海外協力隊令和2年度春募集。問い合わせ JICA 沖縄、電話876-6000番。 JICA 沖縄海外協力隊は開発途上国で実際に暮らしながら現地の人々と共に課題解決に取り組む活動を行います。あなたも途上国支援活動に参加してグローバル能力を高めてみませんか。対象、 昭和25年4月1日から平成12年9月2日までに生まれた人で、日本国籍を有する者。費用、渡航費、語学訓練費、現地生活費等は JICA が支給。募集期間3月30日月曜日まで。申し込み方法、JICA ホームページから申し込み。その他、必要となる語学力は、英語の場合、中学校卒業程度、英検3級。浦添織市役所ロビー販売会。問い合わせ、浦添織協同組合。電話 988-4459。お世話になった人へのプレゼントとして、または新生活をスタートする人へ、浦添市ならではの贈り物はいかがでしょうか。浦添織のウェアや名刺入れ、小物類を当日限りの特別価格で販売します。ぜひこの機会にお買い求めください。日時3月13日金曜日午前10時から午後5時まで。場所、市役所1階ロビー。55歳以上向け就労相談会。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会。電話 962-9252。 就職活動に必要な情報をまとめ、今だからできる職業研究、就職に関する相談ができるセミナーです。日時3月4日水曜日、18日水曜日午前10時から正午まで。場所、浦添市役所議会棟1階102会議室。対象、55歳以上の人。参加費無料。定員先着20人。申し込み方法、電話で申し込み。事前申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー。介護補助スタッフ求人相談面接会。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会。電話 962-9252。資格経験は問いません。シニアの採用に積極的な市内事業所を集めた面接会を開催します。働く意欲のある55歳以上の皆さん、介護助手スタッフとして働いてみませんか。日時3月7日土曜日午後2時から午後4時まで。場所、浦添市ハーモニーセンターホール。対象、55歳以上の人。参加事業所、浦添市内の介護事業所。参加費無料。申し込み方法、電話で申し込み。入退場自由。給食活動実績対象。市役所内地域若者サポートステーション相談窓口。問い合わせ、地域若者サポートステーション琉球。電話 917-2086。働きたいけど、どうしていいのかわからない。自信がない。そんな人のために、自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時3月24日火曜日午後2時から午後5時まで。毎月第4火曜日。場所、市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。対象、15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用無料。地域産業及び事業者の活用。問い合わせ、産業振興課。電話、内線3165。本市では、地域産業の安定化と活性化を推進しています。市民生活の向上と地域社会の発展に貢献することを目的に、浦添市中小企業小規模企業振興基本条例を制定しています。地域を知り、地域のお店を活用することにより、さらに住みやすい街を目指しましょう。協会憲法沖縄支部の健康保険料率変更のお知らせ。問い合わせ、全国健康保険協会、協会憲法沖縄支部。 令和2年3月分、4月納付分から協会憲法沖縄支部の保険料率が変わります。健康保険料率 9.95% 現行から 9.97% 令和2年3月分から。介護保険料率 1.73% 現行から 1.79% 令和2年3月分から。任意継続被保険者の人の保険料率は令和2年4月分、4月納付分から変更となります。健康保険料率は加入している都道府県支部ごとに異なります。編集後期、取材後触発されて子どものおもちゃ箱からけん玉とコマを取り出し挑戦、膝を使い成功するために集中する、やりだしたらハマります、意外にいい運動になりますし集中力を養うという点では素晴らしい遊びだなと思います。父がハマる横で息子や娘はどこ吹く風、何にでも興味を持ってもらいたいと思う父でした。ウェズ。今年度のヤクルトの監督は高津監督。私が子供だった頃、テレビ珍プレー好プレー大賞で一番面白いプロ野球選手だったと言っても過言ではないでしょうか。監督になった今でも笑顔が素敵ですね。キャンプ中には野村克也元監督の訃報もあり悲しいこともありましたが、きっと天国から高津監督率いるヤクルトの勝利を待ち望んでいると思います。私も微力ながら優勝を祈り応援します。内間。つば九郎のトゥーデイズ浦添市長。市長の長は鳥という字。2月とは思えないこの暑さの中、浦添市内をあちこち回ってくれました。子ども園の子どもたちとのダンスでは工藤静香のダンスやダチョウ倶楽部のギャグを入れたり、子どもたちだけでなく先生たちも笑顔にしていたつば九郎。自由なフリップトークも相変わらず面白くてますます好きになりました。皆さんぜひつば九郎ブログも見てください。棚原。手だこウォークに行ってきました。いつもは車でしか通らない場所を歩いてみると違った景色が見えてきて楽しかったです。普段は入れないキャンプ金沢内のコースもあり、そこでピザやハンバーガーが買えるんですが、外人サイズでとても大きかったです。毎年コースもイベントも変わるので、皆さん来年もぜひ手だこウォークを楽しんでください。上原。手だこウォーク2020。天候は少しどんよりでしたが、ウォーカーの皆さんの笑顔は晴れ晴れとしていました。親子での参加やワンちゃんを連れて歩く人もいてすごく楽しそうでした。参加者のゴールした時の表情を見ると、私も来年チャレンジして達成感を味わってみたくなりました。ウォーカーの皆さんお疲れ様でした。日が。裏表紙です。国保からのお知らせ。4月から被保険者証の色がうぐいす色からコスモス色に変わります。更新お早めに。国民健康保険被保険者証、退職被保険者証の更新は令和2年3月31日まで、令和2年4月1日以降は使えなくなります。郵送による更新。令和2年1月31日現在、国民健康保険税の滞納がない世帯には2月下旬から被保険者証を簡易書き込みで郵送しています。窓口での更新。令和2年2月1日現在、国民健康保険税の滞納がある世帯、就学中の学生で就学特例丸得の保険証または施設入所等で遠隔地丸円の保険証が交付されている被保険者は国民健康保険課窓口での更新となります。窓口更新の世帯には はがきで更新日を通知します。指定日に来庁できない場合は必ず3月31日火曜日までに更新をしてください。なお、更新に際して国民健康保険税の滞納がある世帯は納税相談を合わせて行います。後期高齢者医療被保険者証の更新は7月からです。更新場所、国民健康保険課15番窓口、浦添市役所1階。受付期間、3月5日木曜日から3月31日火曜日まで、土日祝日を除く。受付時間、午前8時30分から午後11時30分までと、午後1時から午後4時30分まで。問い合わせ、国民健康保険課、電話876-1234、内線3717から3725まで。以上、18ページと19ページ。裏表紙の翻訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 及びテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD、またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報3月号を終わります。